はい、遠野江です、それではですね、今日は、メルマガの書き方と題して、メルマガについてお話をしようと思うんですね。で、この話はですね、前回動画で、お送りした DRM の仕組み、ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組みでですね、要するに3つ仕組みの柱を挙げましたよね。リストとメルマガとプロモーション、ね、リストを作っていく、リスト集めていく、それからメルマガで配信していく、でプロモーションで、売っていくという、この3つの仕組みの柱の中にですね、中核にあるのが実はメルマガなんですね。ですからDRM は、結局メルマガを中心に展開している、こういう、マーケティング手法ですので、ですから、順番としてですね、一番大事なものからちょっとお話をしていこうかなというふうに思っているわけです。で、これをお聞きの皆様はですね、私のメルマガを読まれて、そしてこのトメデンドナビを購入されているわけなんですけれども、もう長く読まれている方ではもう2年以上ですね。おそらく私がメルマガを始めたのは2015年のちょうど5月ですね。ですからちょうど2年前に始めて、それからどうでしょうか、もうほぼ毎日、ちょっと空く時もありますけど、ほぼ毎日出してるとすれば2年間で 365×2 で730ですよね。まだ少なくとも600通以上ぐらいは優に読まれてると思うんですね。ですからそういうメルマガをずっと読んでおられるうちに、こういう形で、クライアントになってくださっていると。こういうことです。逆の立場で、売る立場から言えば、メルマガによってお客様を集めて収入を得ているわけですね。ですから、中核に位置する。メルマガが理解できないとですね、なかなか、この一人ビジネス、と言ってもですね、ちょっと発展性がないかもしれません。例外的にですね、ネットで物販をする場合などですね、メルカリやアマゾンや、あるいはヤフオクを駆使しながら売っていく場合は、特に、メルマガがなくてもやれる世界はもちろんありますけど、それでもやっぱりですね、お客様を増やしていって、よく耕していくときにはメルマガっていうのは本当に強力なツールだと思いますね。ですから、今すぐ必要な方、あるいはそうでない方の違いはあると思いますけど、まず知識として、知っておくことは大事かなというふうに思っております。で、このメルマガですね、なんでこのメルマガがいいのかという話ですね。要するにネットで情報を配信してるわけですけど、メルマガというのは。それ以外にもブログっていうのもありますよね。それからフェイスブックのような SNS もありますよね。この辺とどう違うのかという話、なんでその中で特にメルマガなのかという話ですけど、一言で言ってしまえば、極めてファンを作りやすい媒体なんですね、メルマガは。なぜそうかというと、要するに、自分の読者を持ってですね、その自分のクラスを持った担任の先生みたいな立場になるわけですよね。担任としてクラスを持てる感じというか、こちらからメールを送るじゃないですか。ですから毎日授業をしようと思えばできるわけですよね。でブログの場合は、相手の方に読みに来てもらわないと、いけないわけですし、必ずしもこちらが出している順番通り読んでくれるとは限りませんよね、ブログの場合は。でもメルマガの場合はこちらが意図した順番で、 読んでもらえるし、毎日行くこともできる、うん、自分のクラスを持てるファン作りやすいですよね、やっぱり、まあ、ファンができる時っていうのはやっぱりこの足しげくですね、コンタクトしてる時一番できやすいと思います。しばらく離れてるとやっぱ忘れていきますから、うん、ある時期すごく熱く、ね、好きになってくださっても、しばらく途切れるとですね、また違うものが出てきたりする。まあでもメルマガだったら、こちらから定期的に送れる。まあ、そういう意味でファンは作りやすい。担任としてクラス持てるということですね。でそれからまあ二つ目に、まあそれと関係してますけど、段階的に、教育ができるということですね。まあ教育というとちょっとおこがましく、聞こえるかもしれませんけれども、まあでもステップを踏みながらですね、いろんなことをお伝えできるので、これメルマガのいいとこなんですね。あの一回こっきりのセミナーとか、あるいはまあ一冊の本だと、その一発で全部言ってしまわないと次回はないみたいなことで、網羅していかなきゃいけないんですけど、まあ網羅の良さもあるけど、でもまあ、いっぱいいろんなこと言われてるうちにこう流れていきますよね。でもメルマガだったら、一テーマずつ土台を作っていけるというかですね。一つずつ、この、知恵を提供していける、うん。こういう構築していける、ブロックを積むようにですね、やっていける。こういう良さがあると思います。だから、非常にですね、何かをお伝えして大きなまとまった何かをお伝えするときに非常に適したスタイルになるものがメルマガだと思います。それからまあさらにメルマガの良さをもう一個挙げるとしたら、まあ全てはやっぱりマーケティングですから、買っていただくためにやっている活動ではあるんですけど、メルマガの場合はその信頼をされてからセールスができるという、こういうまあ、非常に効果が出やすい方法を選択できるわけですね。ですから、いかにいいものでも、いきなり電話がかかってきて営業されると、やっぱりこう、なんか買う気になかなかなりませんよね。私のところにもたまにですね、突然電話が、携帯に入ってきて、大体の不動産関係のマンション投資が多いんですけど、まあ、なんて、ですかね、ほとんどの場合すぐ断って切りますよね。まあ、なんで切るかって言ったら、まあ、まあ、マンション投資を検討すること自体はね、別にやってもいいんですけど、相手の素性がわからないんで、その、本当に価値のある話をしてくれる相手だったら、30分、1時間話聞けるけど、まあ、なんかそうでもない、あんまり価値のない話をする話し手だったら、時間の無駄になりますでしょ。だからその辺でやっぱりこう、まだ十分相手のことを知ってない、相手の力量も分かってない状況で、長い時間を取りたくないじゃないですか。ましては説得されませんよね。だからやっぱり、ね、メルマガで段階を経て、最初は無料から始まって、有意義な情報を聞いてるうちに、どこかでですね、初めて有料の何か商品をオファーされたら、まあ、検討しようかなという気になりますよね。だから信頼を構築してから、セールスがかけられるという、これ段階を踏んで成果が出やすいという、こういう良さがあります。私のメルマガで言うと、まあ、無料でたくさんの方が読んでくださってるんですけど、その中の、まあ、一部の方がですね、こういうふうに富伝堂ナビとか、商売現役塾とか、いろいろ有料のサービスを購入してくださってるんですけど、平均すれば1リストあたりですね、もう1万円以上の売り上げが出てるわけですね。でも街を歩いてる人一人一人捕まえてその方に1万円買ってもらうって、もうこれ不可能ですよね。至難の業どころでなくて、もう全く無理です。ですからやっぱりメルマガで興味を持って、最初は無料から始まって、徐々に徐々に耕して、自分の担任のクラスをずっとこう持つように、こういうふうに段階的にですね、お伝えをしていった方にですね、十分納得を得た上で、何かオファー、企画をオファーできるという、こういう良さがあるんですよね。だから、メルマガを 読んでくださってること自体も一つのコミュニティの中のメンバーみたいになってるわけですね。私で言ったらまあ何千人ものメルマガ読者がいらっしゃるんですけど、やっぱりすごくやっぱり大事だと思ってます。やっぱり担任で言ったらですね、もうほぼ毎日のように授業をさしてきたような方々ですよね。まあ授業といったらなんか上から目線でおこがましいんですけど、まあでもそういうやっぱ愛情出てきますよね。まあ読んでくださる方もひょっとしたらそういうふうに親近感を持ってくださってるんじゃないかと思うんで、まあこういう関係を構築できる、ということですね。だからまあなんていうんですか、単に効率の上だけで言うんじゃなくてですね、もっと生きがいにつながるところあると思いますね。なんか見ず知らずのところにですね、ノックしていって何かを売るときに、その何かお客様との関係性とかなかなか持ちにくいと思うんだけども、メルマガでこうずっとお付き合いしている方々がいるということはコミュニティを持ってるということですから、やっぱりそういうグループメンバーを手塩にかけてですね、まあお育てしているという喜びっていうのがやっぱりありますよね。双方にそういうものが出てくればメルマガとしては一番幸せな関係じゃないかと思いますね。またそうでなかったらメルマガって読むのやめてしまえば済むだけの話ですから、はい。だからやっぱ続いているということ自体やっぱりすごくいい関係が築けていると見えていいわけですよね。まあ、そういう意味でメルマガの良さっていうのがあるわけなんです。だからこれを DRM の中核に置くのが少なくとも現段階においては一番正しいやり方だと思います。で、まあ、メルマガの良さを、まあ、言いましたけれども、もちろんこれは条件があってうまくやればということですね。メルマガもうまくやっていけば、いい出し方をしておればいいコミュニティができて、そこからいい成果も上がってくるので、下手にやればですね、まあやっぱりうっとしがられてしまいますよね。はい。ですからまあそういう意味でメルマガの書き方というのが大事になってくるんじゃないかと思います。さて、じゃあそのメルマガの書き方の世界にちょっと入っていこうかと思うんですけれども、まずですね、大事なものは、やっぱりこの何を書くかですからね、企画の提示が大事ですね。はい。つまりまあメルマガを出す方としてはやっぱりいろんなテーマで、書いていきますよね。私で言えば、まあ一時期は研修そのもの、富に関する研修そのものをずっとテーマにして何術も書いた時期があるし、それからあとブログからビジネスを始めようというテーマでずっと何ヶ月か書いたこともありましたよね。それからさらに音声教材ですね。この富伝道ナビの前身である富伝道ボイス、音声の教材がまあとても大事であるというようなことでずっと書いていったり、まあやっぱ全部企画があるわけですね。あるいはまあ時期もので電話相談をしてみましょうということでやったこともあるし、まあポケモンが出た頃はですね、ポケゴー集客術としてやっぱり全世界の何億人もの人が関わっているようなアイテムだと人を集める力があるのでビジネス展開ができるという、こういうことでずっと変えたこともありますね。で、全部企画の提示ですよね。生涯現役塾でずっと企画を出していったこともあるし、トムデンドナビをこの間やったし、まあ今はちょうど文章力っていうことでやってますね。つまりまあ今これが大事だっていうこの方向性の提示というかですね、まあ要するにこれを話題にしますよというものを出していくということがメルマガの場合大事だと思います。つまりこれが出せない場合だとどうなるかというと、毎回似たようなメルマガがずーっと続くっていう感じになりますね。なんか、テーマが移り変わらずに毎回なんか似たようなことでずーっと書くとどっかで飽きませんかね。私はやっぱ飽きるんじゃないかと思うんですね。ずっとね、それがまあ1ヶ月ぐらいだったらいいにしても、その何年も続くともうやっぱメリハリがなくなってきますから、やっぱり その時期その時期でですね、企画を提示していく。一つの塊としてある期間、あるテーマについてずっとこう論陣を張っていく。こういうふうな書き方がですね、いいんじゃないかと思います。まあ、つまり、メルマガは飽きられたらですね、読むのやめてしまえば済むわけですから、解除されてやらもうそれで、関係性切れてしまいますから、やっぱり飽きさせずにですね、読者を引っ張っていくということが、とってもメルマガの場合大事なんですね。毎日遅れるという強みがある、反面、やっぱりずっと読者を興味を持って読んでくださるのに引っ張っていく、使命がありますから、まあそのためにも企画をですね、やっぱり、提示して、あんまコロコロ変えるよりは、ある時期はこういう企画、こういう企画っていうふうにですね、あとでなんか思い出として指折り数えられるような形でですね、あの時はあれやったよなとか、その次こういうことやったって、一応ね、お互い覚えてられるぐらいの感じで、企画を出していくような、こういう書き方がいいんじゃないかと思うんですね。まあ、つまりそれは、言い方を変えれば、やっぱりメルマガってマーケティングですから、何らかの有料商材を売ろうという目的があるのは事実ですね。だから、ある商品をこうプロモートしていくっていう形になるわけですね、メルマガは、ある時期に。だから、なぜ、自分が提案しようと思っている商品、サービスが大事なのか、こういったことを認識していただく必要がありますよね。だからいろんな角度から授業を重ねていく感じでやっていくし、それからまた単にですね、これが大事だ、これが大事だ、これはいいですよっていう脳書きばっかり書かれても飽きてくるんで、やっぱり中にはお試し的にですね、例えばこういう知恵がありますよということも少しずつ明かしていく。まあ後に控えている有料商材の中にその本体があるにしても、やっぱりちょっとお試しで食べてもらわないと美味しいかどうかわからないじゃないですか。だから、まあそういう知恵に当たる部分を出していく。これ結構与える愛の部分なんですけどね。無料で結構有意義なものを出していきますから。私結構出すタイプなんですけど、まあ、なんで出すかというと、その奥にももっといっぱいいろんなことを出せるという、まあ一種の自信みたいなものがあるので、だから少し小出しに出しても結構いろいろ出せるっていうとこがあるかなと思うんですが、まあそういうような形でですね、内容も、まあお試し的に出していく。まあそういうことしながら、結局、まあニーズの想像をしていくわけですね。こちらから提示しなければ、あ、それが欲しいな、必要だなと、そんな思わなかったけど、なるほど、言われてみたらこれ大事だなと。確かに自分が人生をもっと良くするためにはこういうことを必要だなというふうに思ってくださる。ニーズが出てくる。だからニーズの想像をしていくわけですね。それからもちろんですけど、ニーズの発見も同時にやってるわけで。それは皆様から返ってきた反響とかですね、返信とか質問の中にそのニーズが入っておりますから、それを読み取っていく。まあこういう形でですね、ニーズを想像したり読み取ったりしながら、まあある企画の提示をしていくわけですね。まあこれが一番目です。まずだから何が大事なのか、What の世界ですね。何が大事かっていうことを出していく。それから二つ目、やっぱ What と出れば次 Why ですから、やっぱりなぜに答えていく必要がありますよね。だから一番目でこれが大事だっていうふうに言ったら、やっぱりなぜそれが大事なのかをちゃんと話すように、していく必要があります。なぜが薄いとですね、これが大事ですよ、今はこれですよっていくら言われても、なんか納得性がないとですね、人はやっぱり心の底から動かないですから。だからやっぱり、その理由っていうものをですね、常に添えるようにしていく必要があります。だから大きな意味では、今回のサブジェクト、例えば今だったら、まあ文章力が大事だと言ってる時には、なぜ文章力が大事なのかをですね、いろんな角度からやっぱり解いていって、なるほどなというふうに思ってもらうことが大事ですよね。 それから一つ一つのメルマガの小さな範囲でも何かを主張したら、その直後になぜそう言うかと言いますと、ということですぐ理由を添えることがおすすめです。言いっぱなしみたいなのはあんま良くないですね。例えば上司が部下に何かを指示するときも、指示しっぱなしの上司っていうのはあんまり成功しないし人気出ないんですね。これやってとかあれやってとか、言われるだけだと、受けてる方もなんか面白くないじゃないですか。でもこれはこういう意味があるのでちょっとやってくれないだろうかっていうふうな理由がちゃんと入ってると、あ、なるほど分かりましたと、それはそうですよねということで、よくこう理解して動けるし、理由が分かると応用も効いてくるんですね。つまりまあこういうことが大事だと言われたけど、それ理由としてはこういうことがあるわけだから、ということはこういう理由から考えて、この理由を満たすためにはこういうこともした方がいいだろうなというふうに自分でこう考えていきますよね。考える力がつくわけです。理由っていうものをちゃんと出していくと、理由もなしに何が大事ですよ、何ですよってだけ言うと考えない人を作っていくことになりますので、だからまあいろんな意味でやっぱりなぜに答えるということが大事ですね。Why というところをメルマガの中にちゃんと出していく、いろんなところに出していく、ということです。まあ、つまり何か言った後、なぜこれ大事なのだろうか、なぜそうなんだろうかということを考えるうちに論が深くなるんですね。知恵が深くなっていくわけです。なぜなんだろう。常にやっぱそういう探求がこの文明文化を深くしてきたという歴史だと思うんですね。だからまあね、シャーロック・ホームズがなんであんなに人気あるかというと、やっぱりシャーロック・ホームズはなぜなんだろう、なぜそういうことが起きたんだろう、なぜあんな言動を彼はしたんだろうと、なぜをこうずーっと追い求めていくので、読んでるとやっぱりこう読む方に知恵がついてくるんで、だからあんな人気が出てると思うんですね。だからメルマガだって同じで、やっぱりなぜに答える、なぜを考えながら書いていく、そうすると知恵が深くなってくる、読んでいく方もやっぱ同じように頭が良くなっていく、まあこういうことだと思います。これ二つ目ですね。それから三つ目はですね、やっぱりなぜと答えたら次 How ですね。 Why の次は How to、 だからでどうやるのということをですね、やっぱり書いていくと人気が出ると思います、はい、これが大事ですよ、なぜならこれこういう理由だからですよというのは必要だけど、そこで終わられるとですね、でどうしたらいいんだろうっていうところがなんか分かりませんよね、まあ、実際はこうどうしたらいいんだっていうあたりはその後に続いていく有料商材の中でそれを言っていくというのが、まあ、本道ではあるんですが、まあ、差は去りながらメルマガでやっぱりそこ全く出さずにですね、なんかハウツー全然教えてくれないなと、あれが大事だとかって方向指示器みたいなことは言ってくるんだけど、で具体的にはどうしたらいいっていうのが全く見えないとですね、やっぱり読者はなんか物足りなくなってくると思うんですね。だからやっぱり、ね、これが大事だ、なぜならこういうことが理由だからって言ったら、3つ目にはでどうやったらいいのかというこの方法論をですね、やっぱり少しは提示していってほしいなと思います。そういうものの考え方をすることがですね、これやっぱり知恵が深くなってくると思うんですね。演技でだんだん流れを作っていくっていうようなことをですね、今文章力のメルマガで言ってるんですけどね、チューブ法と言って、川の中のチューブの水の中を流れて泳いでいく魚のように、A が来たから B、B が来たから C、C だから次は D っていうふうにずっとこう、原因結果原因結果の連鎖がつながっていくような流れのある文章だとですね、よく読まれますよと言ったんですけど、これもその流れですね。What と、何が大事かということを言ったら次は Why に入って、なぜ大事なんだと。で、なぜ大事かということを言ったら次は How、How to に入っていく。これ流れていきますよね。だから読者はどんどんずっと引き込まれていきますから、だからやっぱり How to どうやればいいのか、ということですね。これをお話をしていくわけですね、この辺で、そのメルマガ自体がだんだん実践的なものになっていくでしょう。 やり方のとこまで踏み込んでるわけですからね。だからまあ、メルマガを書くときにも、やっぱり自分でやってのけたことを書いていくという基本姿勢が大事になりますよね。やってのけてないことを書くとき、このハウツーが書けませんから。ハウツーがですね、なんか薄っぺらいなという場合は、まあご本人がその経験が足りない場合が多いんですね。経験よくしてって、ちゃんとやってのけておれば、ハウツーはやっぱり分厚く出てきます。いろんな角度から出てきます。それは実際にやってるからですね。だから、まあそういうことの証明にもなるでしょうね。まあ全部出す必要はありません。次に有料商材が控えてるわけですから。だけど、やっぱりこう、折に触れてチラッチラッとですね、なるほどっていうふうなハウツーが出てくると、ああ、この方はやっぱり実践してやってのけてんだなっていうことが、読んでる方に予感されますから、まあ、信頼度を高めるためにもですね、やっぱりハウツーというものをやっぱり出していく。まあ、これで What、Why、How というふうな流れで3つメルマガの書き方を申し上げましたけれども、あと、4つ目にあえてつけるとすればですね、やっぱりストーリーテリングが大事だと思いますね。このやっぱり物語性を持たせながら読者を引っ張っていくっていうことが結構大事なんですね。だからまあ、毎回来るメルマガ、まあ面白くてためになることが大事なんですけど、なんか一回一回なんか別々の話がですね、やってくるような、まあ要するに流れのことではあるんですけどね。そういうものがなくて、ストーリーがないと、やっぱり人って面白くないじゃないですか。だから、なんかね、メルマガ一通一通にもですね、何らかのその、物語、前のものの次に、その流れから次これがあって、そしてその次これが出てくるというふうなんですね。この物語を作っていくということが大事だと思うんですね。そうですね。例えば、まあ私はあのメルマガを普通は家で書いてるんですけど、まあ、でも前回の富電動ナビのプロモーションの時には大阪に出張しながらそこでも書きました。そうするとまあ、明日は大阪ですというふうなことを言ったとしたら、次のメルマガで、いや大阪について、昨日は夜ちょっと大阪の街をちょっとパトロール気分でリサーチしてきましたっていう文章が出てくると、ああ、なんか昨日から今日に物語が続いて、舞台が大阪に移ったんだな、というふうな形でですね。やっぱちょっと物語が先に進む感じですよね。で、まあそこで、その次の日だったから、メルマガで、いや、実は大阪で出張しながらだったんで、メルマガを1日ぐらい休もうかと思ったんだけど、大阪のホテルでふと思いついて、大阪の街を散歩してる時に思いついて、新しい、このボーナス音声をですね、ボーナス文章ですね、ボーナスの PDF を昨日ホテルで書きましたと。これを今日は皆様にプレゼントしようと思いますとかっていうふうに、やってきましたね。だからやっぱりなんかストーリーが繋がってきてるわけですね。ああ、遠野は大阪に行って、大阪で今他の仕事してんだな。でも、大阪でいろいろ歩きながらいろんなことを考えて、それをメルマガに書いてきたなと。そしてまあさらに大阪のホテルで新しい企画を思いついて、今やってるプロモーションにさらにプラスする特別メニューも作ってきたなっていうような形ですね。で、こうずっとそれが数日続いた最後の最終日ですね。申し込み締め切りの最終日はお祭りにしましたということで。もうこのお祭りにしたんで、この日だけはもう朝からですね、何通か出して、お祭りにしますって、新しいお祭り用のサービスも出しますって言ったら、まあすぐあのオーストラリアから海外を越えて申し込みが入ったんで、皆様、いい知らせです。オーストラリアからこんな申し込み入りましたとかね。ストーリー繋がってますよね。だからそういうなんか一緒になんか物語を経験していくみたいな感覚、これがあるといいと思うんですね。だからまあ担任のクラスで先生持たされても、人気のある先生ってみんなをなんか、一つの旅に連れて行ってくれる感じっていうのかな。なんかね、はい、次はここに行きますっていうふうな形で、興味深いところをですね、どんどん案内してくれて、 なんか、その授業を聞いてると、なんか旅に出た、世界一周してきたみたいな気分になったら、こういう授業って人気出ますよね。うん、だからまあ、なるべくそういうものをですね、作っていくと、まあ、こちらも楽しいし、読んでる方もなんか楽しくついてきてくださるし、うん、で、なんか、それと、ストーリー性があるといいと思うのはですね、結局なんかメルマガでいっぱいいろんなことを言うんですけど、それが一つの物語になってると、最後はなんかその物語で、最後は一つだったんだっていう、こういう整理ができますよね。うん。なんかいっぱいいろんなことを言われるだけだとですね、一つ一つは良くても、なんかいっぱいあるのがなんか雑多にあるみたいで、頭こんがらがってくるんですけど、それは結局は一つのストーリーでしたと。いろんなエピソードがあっていろんなことがあったんだけど、これは結局はスターウォーズというこういう大きな物語だったんですっていうふうになるとですね、整理されてきますでしょ、うん、だからそういう意味でね、ストーリーがあるといいと思うんです。スターウォーズだっていっぱいいろんなストーリーがありますでしょうね。えもう本当にいろんな登場人物が出ていろんな星に行ってね、なんかもうジャージャーとかっていう変わったのが出てきた回もありましたしね、まあ、見てない人はわからないでしょうけど、まあ、いろんな物語がいっぱいあるように見えて、実はこれは大きな大きな宇宙の物語だったんだと、スペースオペラだったんだというような形になるとですね、なんかスターウォーズということで一つ、なんか心に定着していきますよね。うん、あの物語だったよなということで、その物語の演技の流れを通じていろんなことを蘇ってきますよね、うん、だからやっぱ教育効果としても高いので、だからやっぱりストーリーテリングっていうことをですね、考えながらやってほしいなと思います。でこれも小さなストーリーと大きなストーリーっていうのがあって、小さなストーリーで言うと一回のメルマガをなんかちょっと物語仕立てにするっていうね、まあ、うん、まあ演技の流れがあれば物語的になっていくというぐらいの理解でいいと思うんですけど、一回一回のメルマガでもその流れを大事にするけど、メルマガ全体でも一つの流れになってるっていう感じですかね。うん。まあ私で言ったら、一つのプロモーションで一ヶ月ぐらいかけることがあるんですけど、それはもう一つの物語としてずっと流れていくようなものを意識するとか。うん。いずれ、何十年か経ったら、私のやったこのメルマガのこの仕事自体が一本の大きな流れになっていく、まあ富伝道という流れになっていくというふうなことなんですけどね、あるいは幸福繁栄の富伝道という流れが最後に見えてくるはずですね、私のこのメルマガは、まあ今後また何千通も出していくことになると思うんですけどね、うん、だそういうふうな大きな物語というものもですね、まあ、一つ考えながら作っていくといいんじゃないかと思います。旅としての物語性が出てくると、いろんなことを言っても、一つのものとして最後整理できてしまう。一足多と言ってですね、まあ、すべてのものはですね、握れば悪一点、皆無限と言って、握れば一点に集約されていくけど、開けば無限に広がっていく。これが宇宙の成り立ちだと言われてますので。メルマガ自体も悪一点皆無限でですね、開けばもういろんなことの知恵が散りばめられてる、銀河系みたいに散りばめられてるんだけど、握ったら一点になっていく、うん、こんな感じをですね、まあイメージとして構想として持っておくといいんじゃないかと思いますね、うん、まあ実際この一つのようでありながらいっぱいあるとかですね、うん、この矛盾するものを統合するっていうのがね、魅力を出すときに非常に重要だと思うんですね、だから一つに見えて実はたくさんあるし、複雑に見えて実は単純とかですね、厳しそうに見えて実は優しかったとか、こういうギャップの演出というか、そういうですね、振り幅をこう意識しながら変えていく、まあもうちょっと別の言い方をすれば、逆の発想ができないかというふうなことを常に考えながら変えていくというのが 一つですね、面白くするための秘訣だと思います、うん、大きいものだったら小さくできないだろうかっていうふうに考えてみるわけですね、長いものだったら短くできないだろうかというようなことで、まあ、例えば有名な例としては味の素のですね、この瓶で売ってるときに、この味の素の瓶の穴が小さかったのを、小さいのを大きくしたらどうだろうと思って、大きくしたら売り上げが上がっちゃったっていう、こういう有名な話がありますね、うん、小さなものを大きくすると売れる。あるいはグリコのプリッツポッキーかな、ああいうものでもなんか巨大なグリコポッキーみたいなやつ出したら結構売れたって話がありますね、大きくしただけなのに、小さなものを大きくしただけなのにすごく売れちゃったとか、マクドナルドのハンバーガー、ビッグマックでもね、調子が悪かったマクドナルドが、なんか、なんだったっけ、あれは、グランドバーガーだったんですかね、エクストラバーガーだったですか、なんか巨大ななんかビッグマック出したら、1000円近くで売ったら、それがすごく当たっちゃったみたいな、小さなものを大きくできないか、大きいものは小さくできないか、大きな時計を小さく小さくして、懐中時計みたいにして、さらに小さく薄くしていくと、すごく人気が出たりとかですね。あるいはまあ外から見たら中が隠れてるものを逆発想で全部見せちゃったらどうなんだと、ね、時計なんかでも当然中のムーブメントは隠れてるのが当たり前だったのに、いや逆発想でそれ見せちゃったらどうなんだというと、スケルトンにするとなんかすごい高い時計がになって売れていったりとかですね。だからこういうふうに矛盾したもの、逆発想をしていきながら、読者の興味を引っ張っていくっていうことが大事です。まあ繰り返しになりますけど、メルマガは毎回毎回出せてですね、うん、で段階的にやれる良さがあるんですけど、一方では飽きられたら終わりっていうところはありますから、飽きさせないためにはですね、やっぱりメリハリをつけたり、ギャップを作っていったり、あるいはストーリーを作っていったりしながらですね、うん、そして読者をやっぱり興味を引っ張っていく工夫というのがすごく大事になります。まあでもこれは別に特別なものでも何でもなくてですね、ラジオのパーソナリティでも、あるいはまあ連続もののバラエティの司会でとかでもですね、あるいは YouTube、毎日投稿してる YouTuber でも、やっぱり飽きられたら終わりですよね。だから飽きられないってすごい大事なことなんです。こういう。我々がビジネスをしていく際に何事でも飽きられないように常に工夫をしていく、うん、まあそういうふうにしながらですね、まあ常に、何が大事なのか、なぜ大事なのか why、そしてそれどうやるのか how to、 そして全体をストーリーとしてですね、まとめていく、うん、まあこういうことがですね、メルマガの書き方として一応念頭に置かれたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう形で、ダイレクトレスポンスマーケティングの中核にはこのメルマガがあってですね、つまりまあ、一種の継続的な教育事業なんですね。メルマガを発行してやる。ダイレクトレスポンスマーケティングって、だからまあ無料の読者が集まっておられるんですが、実はもう自分のコミュニティであって、コミュニティビジネスなんですよ。要するにこのコミュニティを育てていく、このコミュニティを手塩にかけてどんどんですね、大事なものをお伝えしていく、あるいはまあ時には交流して、何を考えているかを掴んではそのニーズに応えていくとかですね。うん、まあ、私で言えばメルマガの読者と電話相談をしたり、あるいはまあ、アンケートを取ったりしながら交流して、どんなことを考えておられるのかということをですね、私なりに掴みながらやってますね。フィードバックして、ツーウェイ体制も持ちながら、うん、このコミュニティを育てていく。そこに喜びがありますし、いい形で育ったコミュニティはそこから富を生んでいきますね。やっぱり信頼されてた後に有料のサービスをですね、提示するとより深いものであればぜひということで買ってくださる方が出てくる。そしてそれがまた評判を呼べばですね、 このメルマガの読者が増えていくと、こういう善の循環に入っていくことになると思います。まあ、ということで今日はメルマガの書き方ということで、ダイレクトレスポンスマーケティングの3つですね、リスト、メルマガ、プロモーションの中の一番大事と思える根幹であるメルマガについてですね、まあ、少しお話をしてみました。まあ、またメルマガはもう本当に私も何百通もですね書いてきましたし、これからも書きますので、体験としてはいっぱい溜まってますから、また折に触れてメルマガについてはお話ができるんじゃないかと思いますね。まあ、とりあえず一つの概論として聞いていただければ幸いです。はい、ありがとうございました。